ということでね、
はい、
今日は5月の、23日ということで
ラブレターの日ですね今日ね。あ、恋文の日。
恋文の日、
ラブレターの日。
なんなんその歌のない歌謡曲のなんかトークコーナーみたいないきなり今日は何とかの日
今日は何の日っていうね、
だいたい困ったらみんなね今日は何の日って言うんですよ
やっぱりね毎日が何かの日ですからね。
そう、確かにね、うん、毎日がスペシャルって言いますけど、
毎日がスペシャル。
いやでも今日は多分大した日じゃないでしょ、誰の誕生日でもないと思うし。
そんなね、こんな日にね、
う
ん、
そうよ、そ、ね、恋の日に生まれるような男がそんな恋に恵まれないなんてそんなことないでしょう、
ね。私アシスタント候補生 A ラジコくん、本日28歳にならせていただきました。
おめでとうございます。いや素晴らしいですね。28歳。
28歳ですわ。
わあね、
こんな28になってると思ってませんでしたけど
今理想像やったら今どんな28になってる予定やったんですか。
もうでもね、それこそ昔はそろそろ結婚とかしてたんちゃうんかな。
あの学生時代から付き合ってた女の子と、
あの子はもうまあ置いといて置いといて、結婚してるんかなとかはなんか漠然と思ってましたね、30ぐらいまでには。
なんかそんなイメージはある、なんとなく30ぐらい、うん、まあ、までに結婚するのかなっていう、うん、なんとなく何の根拠もないけど、うん、10代の時とかってそんな風に思いますよね。
でもほんまなんかね、何起こるか分かりませんよね人生ね。僕もほんまここで喋ってる予定じゃなかったんですけど。
そうやね、そうですよ。もうね、あのラジコくんなんか今頃こんなとこじゃなくてね、もっとねキラキラしたねビル群の中で喋ってても、まあ喋りはないやろけど、喋ってる人の横で球振っててもおかしくなかったんでね。あの重曹の駅前でね、みたらし団子食べたりとかね、しながら。
重曹ええ町ですからね。
そうでしょ、うん、あんた2ヶ月しか住んでへんからそういうね、でそのまま阪急電車乗って出勤してね、
二駅乗ってね、
二駅乗ってね、うん、そういう
ビル群の中で、
そう大都会のね、うん、プラム、あタっていう英語が分からへんかったね、梅田とかね、ああいうとこで働いててもおかしくなかったよ
ね。そんなこともありましたね。
ね、今はもう真面目にね、うん、県内有力企業でお勤めですけれども。
有力か分からんけど。
いやいや有力ですよ。どうですか、28歳迎えて今年の目標は。
今年の目標ね、でも彼女作りたいですわ。
ね、彼女。なんか作るための活動みたいなことは。
いやでもね、ほんま今
マッチングアプリとかはどうなんですか。
マッチングアプリね、ほんま大型連休中にね、やろうと思ってたんですけど、結局でもやらず。
それ別に連休中にやらんでも別に、あんなマッチングアプリのええとこはいつでもできることじゃないんですか。
そうそう。ただね、でも。正直若干めんどくさいと思ってる部分もあって、一回昔やってたんですけどね、
はいはいはいはい、言ってたかな、
和歌山で調べるとやっぱりその世間は狭いじゃないですか。
あ、狭いね
和歌山で。僕の理想はだから一緒に飲みに行きたいっていうのがあるんで、
あ、お酒飲める人、
そう、お酒を飲める人、うん、で同年代ぐらいで、
そうやね、
まあ、和歌山で、まあ、すぐに会うというか、うん、っていうので考えてたら、うん、まあ、知り合いがようけ出てくるんで。
マッチングアプリやっててそのやっぱ知り合いって出てくるの。
出てきますよ。
嘘、怖、
出てきます。
へ、
僕もその何人かそのメッセージのやり取りまでこぎつけた人がいてたんですけど、うん、この話していいかな、まあ、いっかメッ
セージ匿名やからね、うん、
メッセージのやり取りしてたそのお相手が、うん、僕の会社の人の元彼女。
あ、それはあかんわ。あ、
すぐ辞めましたけど、
ね、そうか、いや、そうか、そうか、そんな知り合い、でも逆に言うとね、そうやって知り合いがマッチングアプリに出てくるっていうことは、うん、まあもう、やっぱりそれ知り合いやし、リアル世界でもネット上でも出てくるんで、もう行ってまえよっていう感じもするけどね、
うんうんうん、そこでね、だから行けるような子が、久しぶりの体で話せるような子がいてたらね、
う
ん、
そうですね、
それがでも一番理想なんですけどね。
あとは、その酒場での出会いっていうのが、やっぱりラジコ君の場合はいいんじゃないですか。
その若い女性がいるようなお店にね、最近行かないんでね、うん、
行ったらいいじゃないですか、
ね
え、みんなで行きますか、番組で。
行きますか、
うん、
番組で
番組、僕、あの胸元に録音機忍ばせてるんで、
怖いよ。
それを後でまた編集して、波を聞いてくれみたいなもんですよ。
怖いよ、
それでやったらどうですかね。
ね、企画でぜひともやっていただいて。
どんな女性が好みなんですか。あ、前も言ってたかな。
もうでもね、ほんまその、まあ、さっきも言いましたけど、お酒を一緒に飲みたいっていうのがあって、うん、ってなると案外絞られてくるんですよ。
スナックで勤めてる人。
違う。
お酒一緒飲みたいやろ。
違う。
ラウンジガール。
違う。お金払いたない。
いやいや、だからその人とプライベートで飲んだらいいんじゃん。
いやーでもね、一緒に同じような感じで飲める人がいいですね。
あ、ね、
僕も割と、うん、飲まない人ではないので。
そうやね、楽しく飲む人やもんね。
そうだから同じような感じで飲むか、 同じような量を飲んでくれたら多分僕一番テンション上がると思うんですけど。
あ、その酒の量まで指定されるの？
え、量というかその、はい、ね、あの甘えしたかなこの話、うん、もう歴代の彼女、歴代って言ってもそんな
イケメン
片手で
プレイボーイみたいな
片手しかないけど、
いやそっとあげたら十分やん
片手もいてないわ、
お前
は結構その先にあの眠たくなってしまう子とかもね、いてたんでね、過去にはね、
とことんまで飲みたいわけやな、そうそうそうそう、どんなんやん、そうそうそう、どんな彼女、そうそうそう、ちょっと羨ましいな、うん、参りましょう、せーの、らしくあれ、
和歌山放送です、
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 和歌山放送です。
今の4つの和歌山放送ですのうち3つはコンピューターによる合成音声、本当の人間の声は1つだけです。どれだかお分かりですよね。私たちはぬくもりが伝わる放送を心がけています、
和歌山放送です。
ということでね、はい、なんかぬくもりも伝わってきますよ、そうやってね、ラジコ君が奮闘してる話を聞くと、
ね
え、羨ましい、もう
ほんま
青春や、
いい1年にしたいですよね。
そうやね、おしゃれなお店ね、うん、
おしゃれなお店、
うん、和歌山でもおしゃれなお店ってあんのかね、僕行ったことないだけかな、
なんかあれ、それこそ今その本町のあたりとか、はい、駅裏とかでなんか見た目おしゃれな感じやけど中どんな感じか分からへんから入りづらいなみたいに気になってるところはいくつかあるんですけど ね、
だそういうお店に女の子と行ったりとかしたら最高やね。
そうなんですよ、幸せですよね、
幸せやな、いいな、羨ましいなと思いますけどね羨ましいなって変な話ですけどまあもう僕らねそんな行くこともないですからね、
まあね、そうなってくるんですかね。
そうなんですよ、参りましょう、マイクで直撃
教えてチェリ
ー。はい、すいません、またちょっといい加減な処理をしてしまいました自分で行きましょうって言っときながらどのフェーダー上げるかまで考えてないよね、
いいと思います、いいと思います、
ほんまに問題やと我ながら思いますがさあこのコーナーでは私チェリーがですね、皆さん特にラジコ君にどんどんお話を聞いていこうというコーナーでございます。はい、最近はどうですか、なんか特番でも聞いたんですか。
ラジオ防災サミット、
そんな番組もありますね、あったかな、ふるさと和歌山の防災という番組はね毎週月曜日にやらせてもらってますけど、堤圭一ですか、ね、
FM の
あワイド FM はね、うちあの AM と同じ放送してるんでそういう番組はちょっと放送してない、
私 84.7 メガヘルツで聞いたような気がする
んですけど、そんなマニアックな周波数知らないですね851か802ぐらいだったら知ってますけど 84.7 そんなマニアックな周波数は聞いたことないんですね
NHK さんの特番でございまして、
NHKFM さんの特別番組、
はいはい、
何それ、防災サミット、
ラジオ防災サミット、
ちょっと一時話題になってましたよね、なんか和歌山に有名人がやってくるっていう、
そうなんですよ、シェルターでね、あの、うん、集まる予定だったんですけど、まあ、このコロナの一件で集まる、あの公開生放送ではなく、生放送じゃ公開録音ではなくなったんですけども、まあ、和歌山のスタジオに集まって、
誰が来る、そのどういう人が来る番組だったんですか、それは。
赤坂康彦さん、
来た、ミリオンナイツ TFM、
山田久志、
山田久志、ラジアンリミテッドじゃないわ、何だっけ、
ラジアンリミテッド、
あ、そうか、ラジアンリミテッドか、懐かしい、
でグランジ遠山、
グランジ遠山さん、スクローブロック
校長ですわ、
なんでその F 当職の強
さ、そうそうそう、すごい3人集めたなと思って
でなんでその3人が和歌山なんですか
分かんないですけどね、そこまでほんま分かんないですけど、ほんで番組聞いてみても別に和歌山職はあんまりなかったんですけどね、
串本の特攻なんか避難タワーから放送して何もなんか河合くんがなんかこう読んでもけえへんかったとかそういう河合くん河合って言われる様子が NHK で全国放送されたとかそういうのはないんですが、
河合さんもここで出てくると思ってなかったから
そういうのが地元色のあふれる放送でしょ、
そんな何にもなかったです。あ、まあ、現日本で FM で最初和歌山単でやって、うん、FM で全国で再放送やって AM でもう一回再放送やってってもう3回オンエアされてる、
そうね、すごい、それそんだけ放送されてるの僕まだ聞いてないって恥ずかしいですねあんだけ話題になってたのに、
そう、ほんで3人とも、赤坂さんはまあその阪神大震災の時
パーソナリティーかな、まあ、DJ やな、
そうやってて、うん、でまあこの3人ともが3.11 の直後にまあ生放送だったり特番だったりをやってたっていう3人組で、その当時の音源をまさか流れるっていう、
あれ NHK で
NHK で TFM の音が、
おお、まあでもそれだけその DJ として喋っていく中で災害とどう向き合うかっていうのはいろいろ考えたっていうことよね、
やっぱラジオっていうのがね特別っちゃ特別やと思うんで、
そうですね、
そこら辺の話がなんか改めて聞けて面白かったなって思いました、
そのでも個人的にはやっぱその3人がどのホテル泊まったんかとか
気になる、
晩ご飯何食べたんかとかむっちゃ気になりますけどね、
このほんで山田久志さんが、あの前の日の晩に、何やツイキャスやったかなかなんかで配信してまして、
はいはいはい、
その時はあの駅裏の焼肉屋さんから 配信してて、
焼肉屋さん駅の裏にあったかな、東口
菜の花、
あ、菜の花、名前言うの菜の花、あ、美味しいとこやね、
もう行ったことないんですけどね、あ、そう行きたかったんですけど、そうそうそう、
焼肉か、ええー、な、泊まりの仕事っていいよね、
いいっすよね泊まりの仕事いいっすよね、
前乗りの仕事ってええわな、
ちょっとええもん食うてね、
そうなんよ、
いいっすよね、それがまた楽しみになりますから、
ないけ、まあでも本番ないわ、うん、まあない
和歌山やったらね、
だってもし新宮に朝9時って言ったら5時に出発するから、はい、うわあの和歌山放送はやで、うわあの NHK さんとか知らんよ、
NHK さんとかやったら前乗りしてそうですね、
そう、あの串本の高台の方にあるホテルでね、はいはい、泊まったりとかあるじゃないですか、要は台風中継で出てきますわ、出てきますね、ここが常夜どなんやなってもう中継見てたらすぐ分かんねん、うんうん、
あ、ここいつもそこやから、
そういつもそこやから、もうすぐ分かる、うん、もうタレントさんとかツイッター見てもう写真見たら、あ、もうこれ、うん、串本の高台のホテルってもうすぐ分かんねん、和歌山放送は朝5時出発、
さすがやな、ええ、タフやな、
自分で運転一人でもう夜明けとともにもうね国道を走ってね、もうこっち側に海にもう昇る太陽を見ながらあの朝を迎えるんですよ、
敏腕ディレクターの仕事はやっぱちゃいますね、
すごいで、ほんま冬場真っ暗や
ですよね、
ええ、もう朝9時に寝具ついたらクタクタ、ね、その時点でクタクタやで、
あ、そっから仕事ですもんね、
そうなんよ、
でやってまたその日に帰らない、
それは当然ですよだから泊まりの仕事への憧れ特にその県内の泊まり仕事への憧れね、
はいはいはいはい、はい、
これはあって、うん、だから僕ね我らですぐ泊まりたがるんですよ、うん、だからホテル伊藤さんに僕泊まらせてもらったんですよ
ありましたね、
岩手やったら帰ってこいやって話なんですけどもう泊まりの仕事したいねん
確かにいいっすね泊まりの仕事ね、
そうなんよ、ね、そういうなんかそういうのしたいねん、わかる、そういうことをしたくてこの仕事始めたのにやな、ね、モテたい、ね、金持ちになりたい、そして泊まりの仕事をしたい、
いいっすね、憧れですわ、
そうなんや、もう9時5時じゃない仕事をしたいと思って始めたのに、
はいはいはい、
9時5時どころかもうね10時に12時ですよ、もう10時24時ですよ、
怖いよ
ね、そうだとなかなかねやっぱり泊まりが ね、まあ、ねできないんで、
そうですよね、
何の話だったっけ、あ、そうそう、防災サミットね、
そうそうそう、
NHKFM さんの番組、うん、
まあ、その久しぶりにじっくりラジオ聞きましたわ、ラジオの、
うん、構成的にその3人のトーク以外はその F 党時代の音とか、あとなんか取材ものとかはないんや、はい、
なく
トークだけ、
はい、あとまあ3人の思い出の音楽をちょっと流したりとか、
へえ、まあ、そんなんの方がまあ聞いてくれるんかもね、なんかガチガチでリポートをさ私は今どこどこ町のどこどこ それこそ避難タワーにやってまいりましたとか言ってさ、自治会長の丸丸さんですね、はいはいはい、私はですねとか、そのもうぐちゃぐちゃなってくるから、
うん、そうなん
ですね、でも僕ら台本書いたらそんなばっかりでギチギチもうエクセルのもうはみ出ても印刷もページ増えるみたいな、うん、あ、これ収めなみたいな、もうそんなばっかり、
どんだけ情報を入れるかですね、
そうなんよ、もう見えへん細かてもすぐ書きたがってしまう癖あるんでね、いい番組聞きましたね、それは、はい、じゃあ僕もちょっと聞いて勉強しようかな、
面白かったです、
いいですね、ということでじゃあこのコーナー行きましょうか、何やったかな、あ、和宝必聴ラジオ101、慌てておりますけどちょっと来週のね生番組のネタまだ決まってなくて今ちょっと慌ててるアポ取れてなくてね、
それ言うちゃう
よ、どの番組か言ってないからね、ちょっとそれで今ちょっと焦ってるんですけど、久しぶりにこの感覚ね、あの電話にかじりついてみたいな、さあこのコーナーではですね、私がおすすめする和歌山放送の数ある番組の中から、必ず聞くべき番組必聴ラジオ番組を101ご紹介していこうというコーナーでございます、
はい、
さあ今週はもう禁断のテーマです、
はい、
禁断の特集、和宝お知らせの世界
もう行っちゃいますかその世界、
これはねかなり禁断です、
あら、まあ、
先週、先月は、先々週はJA グループアワーっていう、はい、もう非常にメジャー級の番組で、うんうん、今回どうしようかなと思ってね、うん、そのマイナーな番組でもいいし、まあ、もっとメジャーなヒルワイドとかもいいかなと思ったけど、はい、あんまりね言いにくいし、うん、言いにくいんかいということでここは禁断の和宝お知らせの世界です、
いくつぐらいあるんですかね、
ちょっとまず和宝お知らせの意味わかります、
あの CM のとこで流れる、そうあれですね、
そうです、まず大事なことはま、一般的にね、まあ、じゃあこの後は CM ですって言ってポッて押して、うん、例えばどこどこ産業よろしくとか、
はいはいはい、
どこどこ商店とかって、それはコマーシャルね、はい、いわゆる商売としてのコマーシャル、うんうんうん、でそのどこどこ紹介をよろしくって言った後に、携帯電話のチャッチャッチャラララみたいな、あと空き缶はどうたらこうたらみたいな、ね、それがお知らせ、うんうん、要はあの商売としてのコマーシャルじゃなくて、はい、あのちょっとしたお知らせ、
うんうん、
っていうのが、まあ、金の発生してない CM です、はいはいはい、一言で言うとね、はいはいはいはい、それがお知らせです。
和歌山放送ですっていうやつです。
そうですそうです、はいはいはい、でそれが、まあ、社内的な文章によく書かれてるのが和報お知らせって書かれてるんですよ。で和報お知らせっていうのはいくつか種類があるんです、
はい、
僕分析してみたんですけど、
うん、
まず一つがね番宣系、
うんうんうん、
いわゆるあの番組の宣伝としてのお知らせ、はい、まあ、例えばワイラとか、
はい、
ね、ガーデニングライフとか、うん、大人のラジオとか、
はい、
そういうお知らせとしての番宣、
はい、
でもう一つが、道徳系、
うんうんうん、
いじめをやめようとか、
はいはいはいはい、
環境を良くしましょうとか、はい、あとあの例えば歩き目です、
あ、
歩きスマホはみたいな、これもまあ道徳系ですね、
はいはい、
あとまあ献血とか、
はい、
骨髄バンクの推進とか、はいはい、まあ、これも道徳系に入れていいと思うんですよ、うんうん、まあ、公共広告系、
はい、
でもうそのまたさらにあって次が自社 PR 系、
ほう、
これがですね、あの周波数とか、
お、
AM94.2MHz、AM1431 でお送りしていますみたいな、あともう一つは自社のイベントのお知らせ、例えば WBS ラジオ祭り、
はい、
11月20何日開催とか、
はいはいはい、
それがまあ自社系だ、そういう意味で言うと、あのうちの流れてる今でも例えば海文、和歌山や残したしこの山やかは
さすが覚えてますね、
はい、あと周囲周、
はいはい、
何やったっけあれは、ねやこしから忘れた、ね、
知らすべく、
そうそう、知らすべく知らずべくみたいな、うん、これも、まあ、和歌山放送を PR するという意味では自社 PR 系、
うんうんうんうん、
これもあの情報ナンバーワンを目指すとかそういう意味があるんで、はい、だから和歌山のお知らせですよね、
うん、
でさらにこれから派生して、
うん、
自社 PR 系から派生してカルチャー告知系っていうのがあるんですよ。
あ、そこの派生になるんですね
そうそうそうそう、うんうん、自社 PR から派生して和歌山放送事業センターのカルチャー教室の告知っていう、
はい、対極拳、
そうそうそう、うん、もうダンス教室みたいな、はいはいはいはい、ピコピコみたいな、
はい、
これがあの派生としてあります。
防災系とかはどこに入ってくるんですか？
防災系はねまあ、道徳系かな、まあ、公共広告系かなと思いますね。まあ主にそれぐらいの種類にまあ分けられると思うんですよ。でポイントは、普通のコマーシャル大体ラジオは20秒、テレビは15秒でラジオは20秒なんですけど、このお知らせの世界は1分ものっていうねものの世界があるんですよ。
長い、
さっきも言いましたこの回文とか、周囲周とか、そしてこれが一番有名な一分ものは今やってるのがやっぱり山を大切に、
あ、
なぜ山の木は大切なんですか、はい、それはっていう、
あれってでももう結構長いことやってる、
昭和50年代から、
あ、
で一時やってなかったんですけどまたね、あのやってる。だから今一分の本当の会社のコマーシャルで一分ってなかなかないじゃないですか、
うんうんうん、
ね、まあ、あれまで産業よろしくで一分もなかなかないですから、
うんうんうんうん、
そうなるとまあこのお知らせ系ので聞けるのがやっぱり1分ものの醍醐味、
ね、そうなるんですよね。
でまあストーリーもあるんで、
はいはいはい、
だからこれはねやっぱりぜひ押さえていただきたい1分もののお知らせっていう、うんうん、でまあ今言ったように、まあ、あんまりこの話落ちないんですけどちょっと真面目に解説してしまいましたけどまあただねこれコマーシャルがいっぱいあったら、
はい、
和報お知らせでそんな流れないんですよ、うんうん、ね、でもまあ今こういうご時世なんでなかなかこのねコマーシャルだけでは CM 枠ね、はい、あれですから、あとはもう和報お知らせ聞いていただいて、あ、これが出てきたら、あ、環境系やなとかあ、これ番宣系やなとか、あ、これはあの会社の PR やってるんやなとか、
はいはいはいはい、
そういうのをラジオ聞きながらね番組を聞くのもいいんですけど、うん、お知らせも気合入れて聞いてほしいわけなんです。
やっぱりねそこもね大事ですよね。
大事ですよ、
うん、
結構ね和歌山放送のお知らせってよく流れるんで、
うんうん、
耳にね残るんですよ、
うんうんうん、
ね、だから例えば環境系とかでも例えばこれなんかよく流れるかな、どうかな、
チューインガムのカスを道端に捨てる人がいます、
うん、はい、
歩道にくっついた黒いカスを、
ね、黙々と取ってる人がいて、黙々と取ってる人がいて、うんうん、でも横で捨てる人もいてるんです、うん、どう思います？
チューインガ
ムって今言わない、
そうチューインガム言わないそうかな、奇襲時をきれいにするんですよ。これなんかまあ公共系、
うんうんうん、
ね、環境系、あとまあ環境でお知らせ系は、はい、まあ、有名なのはこんなんですね。
携帯ラジオ持っていますか、うんうん、
ね、災害の時携帯ラジオ持ってます？
持ってないです。
こんだけあんた和歌山聞いてるのに携帯ラジオ持ってないの？全然お知らせ意味伝わってないやん僕は持ってますよって言って今ポケットを持ったらイヤホンしか入ってなかった
本体ないやん。
本体ないわ。なんだこれ、
商売道具どこ置いてるんですか？
そうよ、ちょっと最近ラジオ調子悪いんでこれまあ今なんかも聞いていただきましたけどね、うんうん、あとはもう番宣とか、番宣が多いですね、そういう意味で言うと、
うんうんうん、
和報お知らせは、まあ、周波数とかっていうのはまあこんなんですね。
和歌山放送は AM 電波の他にもワイド FM でもお送りしています、
うん、田辺白浜エリアと橋本エリアは、
あ、これで、あ、何ヘルツかってわかるでしょ。
わ、かりますね。916、
ね、そうこういうのもやっぱりちょっと聞いていただいて、和歌山放送の魅力をね、感じていただきたいかなっていう感じですかね。
CM ってでもなんかその CM というかお知らせとかって、ええ、その懐かしい声も聞こえたりしますよね。
あ、懐かしい声ね。だから
今和歌山にいらっしゃらない方とかもね、
ただこれなんか懐かしいパターンかな。
いじめたりいじめられたり、全国的に悲しい出来
事が立ちません。これは池田佳代さん、今小川の山田規定とかでいてはりますけど、これもうだからお知らせ系は結構あの、ちゅうか CM ってね、結構辞めたアナウンサーも退職した人とかでも使われてることは多い
ね
ですよね。まあ、いろいろお話しましたけども実はね今お知らせ不足。
あれ、
ええ、
そうなんですか。
そう、あのね、まず番宣についてやっぱり改編期は終わる番組も結構あるじゃないですか、
はいはい、
今まであの流してたけどもパーソナリティが変わって流せなくなったと、うん、でこういうことでお知らせ不足になることが多いんですよ、うんうんうん、例えば昼ワイド変わったけど、はい、から、まあ、今まで流した小田川さんのは使えない、
はいはいはい、
ね、だから代わりに早く作ってくださいとか、うんうんうんうん、お知らせ不足問題っていうの
は、はいはいはい、
ただ年中言われてるんですけど全然解消しないようなで今年はコロナのこともあって、うん、イベント系も軒並みね、
そうですよね、
中止になってるでしょ、うんうんうん、だからイベント系のお知らせもないと、
はい、
だからどうしてもこの番宣系と道徳系に頼りがち、
はい、うんうんうん、
でカルチャー教室も今いろいろあって閉めてる講座とかも
やっぱ、ね、そうですよね、
あるでしょ。だからそういうことでこうお知らせ不足問題っていうのが、まあ、よりこの顕在化してるっていう。
コロナはそんなところにまで波及するんですね。
そうですよ、和方をお知らせにまで影響してるんですよ。
すごいな、
なんかまあ今これで聞いてて何のこっちゃと思うかもしれませんけども和歌山放送お聞きの皆さん、ぜひ聞き逃さないで、ね、番組を聞くだけがラジオじゃないんです。
そう、
合間のコマーシャル、うん、そして特に和方お知らせ、
うん、
これはもうしっかりと聞いてください。
わ、はい、かりました。
これを抑えないと和歌山放送潜りですからよろしくお願いしたいと思います。これ潜りですかって毎回言ってるんですけど以上和方必聴ラジオ101でした。
ワンダーランドです。
三崎智子です。
毎週火曜日の午後1時からはワンダーランドの全開火曜日。和歌山の旬な話題はもちろん楽しいゲームもあります。
1分間にらめっこする楽しいゲームです。
ラジオ番組で黙るな。
お聞きください。